小泉八雲作、田辺隆二役、雪女。武蔵の国のある村に、モサク・ミノキチという二人の木こりがいた。この話のあった時分には、モサクは老人であった。そして彼の年季奉公人であったミノキチは、18の少年であった。毎日彼らは、村から約2里離れた森へ一緒に出かけた。その森へ行く道に、越さねばならない大きな川がある。そして渡し船がある。私のあるところにたびたび橋が架けられたが、その橋は洪水のある旅ごとに流された。川の溢れる時には、普通の橋ではその急流を防ぐことはできない。モサクとミノキチはある大層寒い晩、帰り道で大吹雪にあった。渡し場に着いた。渡し森は船を川の向こう側に残したままで帰ったことが分かった。泳がれるような火ではなかった。それで木こりは渡し森の小屋に避難した。避難どころの見つかったことを行幸に思いながら。小屋には火鉢はなかった。火を焚くべき場所もなかった。窓のない一方口の二畳敷きの小屋であった。モサクとミノキチは戸を閉めて、ミノを着て休息するために横になった。はじめのうちはさほど寒いとも感じなかった。そして嵐はじきに止むと思った。老人はじきに眠りについた。しかし少年ミノキチは長い間目を覚ましていて、恐ろしい風や戸に当たる雪の絶えない音を聞いていた。川はゴーゴーと鳴っていた。小屋は海上の和船のように揺れて、ミシミシ音がした。恐ろしい大吹雪であった。空気は刻一刻寒くなってきた。そして美濃吉は美濃の下で震えていた。しかしとうとう寒さにもかかわらず、彼もまた寝込んだ。彼は顔に夕立のように雪がかかるので目が覚めた。小屋の戸は無理押しに開かれていた。そして雪明かりで、部屋のうちに女、全く白装束の女を見た。その女は模索の上にかがんで、彼に彼女の息を吹きかけていた。そして彼女の息は明るい白い煙のようであった。ほとんど同時に美濃吉の方へ振り向いて、彼の上にかがんだ。彼は叫ぼうとしたが何の音も発することができなかった。白衣の女は、彼の上にだんだん低くかがんで、しまいに彼女の顔はほとんど彼に触れるようになった。そして彼は、彼女の目は恐ろしかったが、彼女が大層綺麗であることを見た。しばらく彼女は彼を見続けていた。それから彼女は微笑した。そして囁いた。私は今一人の人のように、あなたをしようかと思った。しかしあなたを気の毒だと思わずにはいられない。あなたは若いのだから。あなたは美少年ね、美濃吉さん。もう私はあなたを害しはしません。しかしもしあなたが今夜見たことを誰かに、あなたのお母さんにでも、言ったら私にわかります。そして私、あなたを殺します。覚えていらっしゃい、私の言うことを。そう言って向き直って、 彼女は戸口から出て行った。その時彼は自分の動けることを知って、飛び起きて外を見た。しかし女はどこにも見えなかった。そして雪は小屋の中へ激しく吹きつけていた。美濃吉は戸を閉めて、それに木の棒をいくつか立てかけてそれを支えた。彼は風が戸を吹き飛ばしたのかと思ってみた。彼はただ夢を見ていたかもしれないと思った。それで入り口の雪明かりのひらめきを、白い女の形と思い違いしたのかもしれないと思った。しかもそれも確かではなかった。彼は模索を読んでみた。そして老人が返事をしなかったので驚いた。彼は暗がりへ手をやって模索の顔に触ってみた。そしてそれが氷であることが分かった。模索は固くなって死んでいた。明け方になって吹雪は止んだ。そして日の出の後少ししてから、私森がその小屋に戻ってきたとき、模索の凍えた死体のそばに、美濃吉が知覚を失うて倒れているのを発見した。美濃吉は直ちに解放された。そしてすぐに正気に帰った。しかし彼はその恐ろしい夜の寒さの結果、長い間病んでいた。彼はまた老人の死によってひどく驚かされた。しかし彼は、白衣の女の現れたことについては何も言わなかった。再び達者になるとすぐに彼の職業に帰った。毎朝一人で森へ行き、夕方木の束を持って帰った。彼の母は彼を助けてそれを売った。翌年の冬のある晩、家に帰る途中、偶然同じ道を旅している一人の若い女に追いついた。彼女は背の高いほっそりした少女で、大層綺麗であった。そして美濃吉の挨拶に応えた彼女の声は、歌う鳥の声のように、彼の耳に愉快であった。それから彼は彼女と並んで歩いた。そして話をしだした。少女は名はおゆきであると言った。それからこの頃両親とも亡くなったこと。それから江戸へ行くつもりであること。そこに何軒か貧しい親類のあること。その人たちは女中としての地位を見つけてくれるだろうということなど。美濃吉はすぐにこの知らない少女に懐かしさを感じてきた。そして見れば見るほど、彼女が一層綺麗に見えた。彼は彼女に約束の夫があるかと聞いた。彼女は笑いながら何の約束もないと答えた。それから今度は彼女の方で、美濃吉は結婚しているか、あるいは約束があるかと尋ねた。彼は彼女に、養うべき母が一人あるが、お嫁の問題はまだ自分が若いから、考えに上がったことはないと答えた。こんな打ち明け話の後で、彼らは長い間物を言わないで歩いた。しかしことわざにある通り、気があれば目も口ほどに物を言いであった。村に着く頃までに、彼らはお互いに大層気に入っていた。そしてその時美濃吉は、しばらく自分の家で休むようにとお雪に言った。彼女はしばらくはにかんでためらっていたが、彼と共にそこへ行った。そして彼の母は、彼女を歓迎して、彼女のために温かい食事を用意した。お雪の立ち居振る舞いはそんなに良かったので、美濃吉の母は急に好きになって、彼女に江戸への旅を伸ばすように勧めた。そして自然の成り行きとして、お雪は江戸へはついに行かなかった。 彼女はお嫁としてその家にとどまった。おゆきは大層良い嫁であることが分かった。美濃吉の母が死ぬようになったとき、五年ばかりの後、彼女の最後の言葉は、彼女の嫁に対する愛情と称賛の言葉であった。そしておゆきは、美濃吉に男女十人の子供を産んだ。皆綺麗な子供で、色が非常に白かった。田舎の人々はおゆきを、生まれつき自分らと違った不思議な人と考えた。大概の農夫の女は早く年を取る。しかしおゆきは十人の子供の母となった後でも、初めて村へ来た人と同じように若くてみずみずしく見えた。ある晩子供らが寝た後で、おゆきは安頓の光で針仕事をしていた。そして美濃吉は彼女を見つめながら言った。お前がそうして顔に明かりを受けて針仕事をしているのを見ると、わしが18の少年の時あった不思議なことが思い出される。わしはその時、今のお前のように綺麗なそして色白な人を見た。全くその女はお前にそっくりだったよ。仕事から目を上げないでおゆきは答えた。その人の話をしてちょうだい。どこでお会いになったの？そこで美濃吉は渡し森の小屋で過ごした恐ろしい夜のことを彼女に話した。そしてニコニコして囁きながら、自分の上にかがんだ白い女のこと、それから模索老人の物も言わずに死んだこと。そして彼は言った。眠っている時にでも起きている時にでも、お前のように綺麗な人を見たのはその時だけだ。もちろんそれは人間じゃなかった。そしてわしはその女が恐ろしかった。大変恐ろしかった。がその女は大変白かった。実際わしが見たのは夢であったか、それとも雪女であったかわからないでいる。おゆきは縫い物を投げ捨てて立ち上がって、美濃吉の座っているところで、彼の上にかがんで彼の顔に向かって叫んだ。それは私、私、私でした。それはゆきでした。そしてその時、あなたがそのことを一言でも言ったら、私はあなたを殺すと言いました。そこに眠っている子供らがいなかったら、今すぐあなたを殺すのでした。でも今あなたは、子供らを大事に大事になさる方がいい。もし子供らがあなたに不平を言うべき理由でもあったら、私はそれ相当にあなたを扱うつもりだから。彼女が叫んでいる最中、彼女の声は細くなっていった。風の叫びのように。それから彼女は輝いた白い霞となって、屋根の胸木の方へ上がって、それから煙出しの穴を通って震えながら出ていった。もう再び彼女は見られなかった。